山口敏太郎に聞け。
今ハチハチさんに絵を描いてる絵を見せてもらってるんですけど、うんうん、すごい上手くてね。
素晴らしい。
なんか、うん、雪女とくねくねとね、あと八尺様で、そういう妖怪をモチーフにして、いやめっちゃ上手いやん八八くん。
ありがとうございます。
すごい女性、すごい綺麗。
ね、雪女なんか綺麗よこれ。
ねえ、
いやもうこれだけにしときて。
いやちょっと頑張ってみようかなと思って。
欲張りだよね。
ああいやでも十分ですよ。
十分、もうこれでも全然やっていける。
やっぱヤングジャンプで実証するってやっぱ実力ないと思う。
ね、そうですよね。
いやもうそんなん、ほんまええと思う。で、これを、今回はこの額縁に入ってる綺麗なやつをですね、うんうん、お便り採用された方にステッカーと一緒に差し上げようじゃないか
と。すごい。
太っ腹。
ことで。太っ腹ですね。
すごいですよ。
これはね、お得なんじゃないですか。
はい、
あ。
ということで、その、ラッキーな、
誰に当たるんやろ。
人ですね。はい。じゃあ行きましょう。山口敏太郎に聞きいただいております。ビーマネーム、三条カッパさんですね。うん、皆さん、こんにちは。いつも楽しく YouTube にて拝聴させていただいています。突然ですが、はい、先日、ネットである動画を見ていたら、アパートの室内を写した写真が流れていました。その室内には、いくつかの白い玉、うんのようなものが映っています、うん、球のようなものが映っています、
うん、
これは室内の塵みたいなのが光って映ったものでしょうか、それともオーブなのでしょうか、不思議な写真です、いかがでしょうか、ということでね。で、あと写真に映ったオーブは年数が経つと映っている数が減ったりするのでしょうか、京都の霊山墓地で撮った写真、過去20年近く前で、そういう感じの写真があります。最近見たらオーブの数が減ってるように見えたのですが、気のせいでしょうかね、ということで、
うん、
いただいてますね。まあまあ、それであとだからオーブは減ったりするのかどうか、
うん、減ることは俺聞いたことないよね、うん、あの心理写真が変容することっていうのはよくあるんだけど、うん、よほど強い念がないとダメだから、うん、あの例の例えば顔が歪んでる例の写真があるやん、うん、それが変容することはあるんだけど、それが消えちゃうとか、うん、あるいはオーブ自体はそんなに強い例ではないから、
うん、
数が減ったりすることはないと思います、
うん、
室内で撮ってるオーブ写真っていうのは見てみな分からんけど、5割ぐらいの確率で埃であることが多いですね、うんうん、まあそれはあの物体を見てみないことには何とも言えないですね、うん、ほとんどがオーブというのは何らかの埃とか、
うん、
雨が降った直後に撮ったものとかっていうのが多いと思いますね、
うん、
まあ、説明が聞かんやつもおることはおりますけどね、
うん、
まあ、そういうところかな。
いや、そもそも初歩的な質問で申し訳ないですけど、うん、だからその、はいはい、ようオーブやって言うじゃないですか、うん、もう、ね、
そこですよね、
うんうんうん、
オカルト好きの人からしたら当然のように、
うん、
あ、オーブつってるって言うんですけど、うん、そのオーブ自体はもともと何なんですか。
まあ、昔の言葉で言うと人玉みたいな。
玉、あ、人玉。
人玉みたいな。で、昔の記録を見るとあの向こう岸で例えば徳島の事件だったら大蛇に追われて逃げてる人がおるな、
うん、
でそれをこっち側から見てる人は火の玉に追われてるように見える、
うん、
で次の日にお前追われてたなって言ったら、そうや大蛇に追われたって話をしてるわけ、
うん、
だからどうもね。ほんであと座敷わらしがよく出る緑風草とかだと玉が転がってきて玉の中からポンと座敷わらしが出たっていう。で、日本、あの江戸の記録でも玉がと人玉が飛んできて中から人に具現化して出てきたっていうのがあるよね、
うん、
だからあの人玉って転がってくる、幽霊が移動するときオーブ状になって移動するっていう解釈一番いいのかな、うん、
え、丸い形、
うん、エネルギー体で幽霊が移動するときに丸い球形になって移動する、うん、で人に姿を現すときそこからビヨヨヨヨンって人の形になって出てくるっていう、うん、そういうのが多いと思いますよ、うん、
ポケモンってこと、
まあ、ポケモンに近いかポケモンは捕まえるけどな、
うん、まあ、オーブは捕まえられない、
元ってこと、
うん
うん、幽霊の、幽霊の、
まあ、
素材、素材というか元ネタというか。
でも私オーブ写ってる写真結構いっぱい持ってて、
うん、
うん、で、うん、あの私の父の 写真の父の顔と同じぐらいの大きさの顔が父の顔の横にボーンと
写
って
る、
で中が渦巻いてるの、そういうのとか、
それは亡くなった人が形を取ろうとしてるんじゃないですかね、
なんです
かね、その形になろうとしてる、
紫とかピンクとか白が多いですね。
ああ、あります。
うん、
ああ、ちょっとだから淡いというか。う
ん、淡い色。で、向こうも透明に向こう見えてて、うん、でも、たまにものすごい強烈なオーブだったりすると、うん、もうそれ一個が存在みたいになって、後ろは見えなくなってるぐらい。う
ん、紫は一体、
じゃあお前何やん、何て言う
の、すいません、頼ますよ。仲間入れてくださいよ。
お願いしますよ。八八さん全然悔しいでしょ。
八八ですよ。よろしくお願いします。
八八かいや。八八かいや。何や。
そうですよ。
びっくりさせるから、急に入ってくるから。
八八さんいろいろ見てる人
でしょ。八八くんはどうなの、
オーブをはっきり見たことはないですけど、ただこう、やっぱり聞いた話でやると、まあ、なんか勝手にオカルト調査みたいな言い方すると、うん、いろんな人に聞くと、ほら、色の色合いによって、うん、まあ、ね、普段は白だけど、ほら、赤だとちょっと怒ってるというか、危険だとか、で、今、紫って言われたから、紫一体何になるのかななんて、ちょっと、
うん、紫はね、レベルが高い例っていう、あの、お坊さんの例とかね、
うん、
あのちょっと霊格が高いやつは紫だ、
今朝の色がそんな感じや。
ああ、まあそうやな、ね。高貴な人のイメージが紫カラーでしょ。
三輪さんも言ってました。
三輪さんもそう。
紫が一番高貴を表す。
赤はね、怒ってる例、悪霊とか
が。そうね。オレンジはあんまり良くないって聞いたこと
ない。オレンジも良くないでしょ。
ね、うん、
あと、巨大化する幽霊良くない。
うん。
机の下にいっぱいにこんなでっかい顔が出たりすると、
巨大化ね。
巨大化してる時は怒りが増幅してる。
そんなでかくなる、
あら、たまにあるよ、そういう写真も。うん、めっちゃでかい顔だし、
地元の知り合いのその霊感強い人は、うん、このそのトンネルそこそこ大きいじゃないですか、
うん、
トンネルいっぱいの顔ってあのなんかフェイク の, その心霊動画でもあったけど、本当に見たことあるって言ってました、ね、実際にというか別に写真撮ったわけじゃなくても、うん、その心霊スポットみたいなところに行った時に おばあさんだったらしいんですけど、
うん、
あの本当にトンネルいっぱいで顔がグッと出てきて、
うん、
わーみたいなことがあったっていう話は、うん、まあ聞いたことある。
大きさは自由自在なんでしょうね、霊ってね。
うん、増幅できるんでしょうね。
うん、
エネルギー体としてはね。
うん、ね、うん、オーブはでもよく見ますよね、写真でも。
うん、オーラとオーブもちょっと似てるものがあるんですか。そのオーラが見える人っていう。
また別物だと思うね。
オーラっていうのは生きてる人の
生体エネルギー、
生体エネルギーでしょ。
ああ、そっかそっか。
そう。
ひょっとしたらその人が死ぬと生体エネルギーのオーラがオーブになるのかもしれない、
う
ん、
そうかもしれないね、
うん、まあそんなとこですよ、
うん、
いやだから写真撮ったらよく写るじゃないですか、うん、そのほとんどがだからゴミってこと、
う
ん、
ほこり
多くが
ほとんどがほこり、あと水滴、うん、これから雨が降りますよとか、
うん、
降った後とかあの湿度が高くなると出る、
うん、
だからそこら辺の状況聞いてみるのは分からんよね。
あのよくだから心霊スポットとか夜中行って、
うん、
そんな光源があんまりない中で、
うん、
撮ってて無数にブワーって出てたり、
うん、あるある、
うん、それは、うん、それは本物かもしれない、
う
ん、
ね、
そう、うん、
それは本物
不思議だと思いますよね、うん、何もどこにもライトもないのに撮ってみて、うん、そしたら真っ暗なところに白いオーブがいっぱい映ってるとかいうことありますよね、う
ん、ありますね、
うん、あれはもう自家発電ですよね、
うん、まあそういうことでしょうね。自ら
光ってるんじゃないかなと思いますけど、
うん、色の違いがないからみんな仲いいんですかね。
いやだから赤とか黒でなければそんなに気にすることはないんじゃないかな、
うんうん、前なんか青森の有名なあの座敷わらしが出る旅館の写真を撮ったら、
うん
うん、ブワーオーブ写ってたっていう。
青森でした、
ね、見たことあります。青森だったか岩手だったかな、どっか東北のどっかです、
はい、
うん、
岩手方面かもしれない、
ね、行ったことあります。
うん、まあ話題になってるところはあるけど、
八八さん東北ずっと回ってるって、
回ってるんですけど、その旅館に泊まるとかはないんで、
うん、
あここがそうなんだぐらいな感じで、
うん、へえ、心霊スポットを、回ってんの、
回ってるというか、
うん、
うん、結局回りますね、あの変なところというか、こう当てなく旅してた、もう気取ったぐらいな感じで、
うん、
いじられた気取ったような感じでこう走ってたんですけど、
うん、あ、そしたらぶち当たるんだ、そういうところに。
で、まあ、一番の経験はあのタイムスリップみたいなことの経験は1回だけあるんですけども。
タイムスリップの経験聞きたいですね。
時間、大丈夫ですか、うん、ぐるぐる回っちゃってっていうか抜けられなくなっちゃって、
それは道に迷っただけちゃうの。
違います。違う。それ、その場所
も。山口敏太郎がそれ言うたら終わってまうやろ。
いや、だってそうやろ。
なあ。疲れ。オカルト研究家よ、おい。
疲れとったやろ。違うの。
で、多分言葉じゃ、ちょっと今の僕の力じゃちょっと説明しづらいんですけども、ある大きな石が。
それでも説明すんねや。
はい、すいません。端的に言います。
はいよ。
岩があって、うん、ある神社があって、うん、五重の塔があって、うん、そこを何回も通ることなんですよ。一本道しかないのに。で、同じ神社が続いてるんだなと思ってたんだけど、
はいはい、
要は、ぐるぐる回ってる状態なんですよ、同じところ。
うん、同じやねんね、
う
ん。
で、俺がやった手法っていうのが、もう止まって、門があるんです、そこの神社の。うん、真っ暗で何も見えないもんで、
うん、
要は入るみたいなことじゃないですか。だって抜けられないんだから。
そうなん
です
ね、はい
はい。で、ガーンってもうやんちゃだったから、ガーンってやってもうガン垂れちゃって、その真っ暗のところで。
うん
で、大きい声出して、うん、俺入らねえけどって言ったんですよ。
うん、
で、その時の頃はそれこそオカルト探偵じゃないけど、
うん、
漫画家になって東京行かなきゃなんねえからよって、
うん、
遊んでる暇ねえんだよって言
った
んですよ、うん。で、ね、何、殺すのって。
うん、
ね、取り込むんだったら、うん、そっち行った時覚悟してくれよって言ったんですよ。うん、その時やっちゃう時だから、もう真っ暗とかつって、
うん、
で、これ一本タバコ吸ったら行くからって言ったら抜け、うん、
抜けられたの
抜けられたんです。
タバコ吸ったのは正解だよ。
あ、そうなんですか、ね、
タバコ、バカされてる時はタバコ吸うと大概戻るんだよね。
火に弱い。
タヌキとかキツレにバカされた時もタバコ吸うと溶ける。だから正解だった。
あ、そうなんですかね。うん、
すげえ。
で、その時は、とにかく細かい霧の火だったんです。
うん、
ミストみたいな。
はいはい。
心地いいような。
うん、
で、
うん、
もうもやかかってて。
うん、
すごかったです、
霧が。不思議。
不思議やね。
全然喋れるやん、あちあち。
本当だ。
ああ、まあ。
前評判と全然ちゃうやん。
いや、誰も、お前だけや、前評判。
めちゃくちゃ下手ですよ、みたいな話。
いや、でも、お前が言うてたやん。
じゃないから、俺多分。
いや、いけるやんか。うん、あ、だから、オカルトやんちゃのキャラや。
うん。
いや、ほんまにやんちゃうもん。
すべて、バンガルヒーローって気取ってたためですから
。ああ、若い子や、
ね。
落ち着きましたと。
そう。本当にそのアンダーグラウンド地でやってたわけじゃないんで、
うん、
かなり無茶してたってことですよ。
無茶してただったんですね。
あ、でも心霊スポット行くのが好きなんですね。そういうちょっと。
あ、やっぱ興味あるですね。こういう風にする前からもう結構行ってました。
霊感があるわけではない。
あの臨死体験者です。霊能者っていうか霊感っていうよりは。
あ、そうな
んや。だからあのパッと言っちゃうと、
うん、
あの多分。そのね、臨死体験の経験の話は聞いたことあるかもしれない
ですけど、
僕から寄せるとただの幽体離脱、
うん、それは
っていうぐらいの高いところに行っちゃったもんですから、
だから結構ガチめのやつを経験した、
はい、だから下で全部見ました。どんな状況か
俯瞰で見えたってこと
や、もう見えたんだ。
全部見ました。
それ事故にあったかなんかですか、
はい、
あ、バイクとかで。
うん、そうです、バイクで事故なんだけど、証言してくれる人が多分2人ちょっと探せばいるのが、
うん、
1人が僕のダチで、
うん、
まあ、要はありえないっていう奇跡的な、
うん、
あの首があって顔があるのが信じられないっていうの事故だったんで、
あ、
現場検証のおまわりさんもにも言われたんです。
でももう奇跡的に助かった。
奇跡的っていうか、お前何かやれよって、こんなのないぞって言われて、ものすごいものに守られてるぞっていうのが、あの、
うん、
その緊急検証でも言った、
うん、
降りてくる、
ああ、
その降りてくる存在に戻れって言われてから僕戻ってきたんです。
あ、そうなんだ。
高校生の時なんですけど。
高校生、
はい、じゃあそのバイク事故の状況はもうつぶさに上空から見てた。
いや、見てたし、
うん、
いや、宇宙空間、いや、あんまり言っちゃダメだって言われてるんですけど、ごめんなさい、公に。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
臨死体験者は大概みんな宇宙空間、あ、空間まで
飛んでる、ね、うん、で、宇宙空間、これは大丈夫だと思うんだけど、
うん、
真っ暗だと思うじゃないですか、宇宙空間って、
うん、
真っ白に見え
ます
。光に包まれてるから、逆光で光に真っ白だったんです。
それはすごい。
じゃあ自分がこう病院に運ばれていったりするところも全部見えてるの、う
ん、いや違います、あの、
うん、
どう、あ、あんまり言
っちゃう、あ、そうか、つながって
る、違います、どうやって、
うん、
今こうやって戻ってきたかを全部知ってるんです、うん、普通みんなほら、
う
ん、目が覚めたり、
そうね、意識がなかったりしてるからね、
うん、だからみんなが泣きながら「わーい」って言ってるところで「あ、ちょっとごめんね」って言ってこうやって入ってきて
る。だから第三者視点でずっと見てるから説明ができるっていう。
で、唯一知らないのが、
うん、
事故の瞬間を覚えてないんです。なぜかさ、もう上で見ちゃってた
の、もう瞬間に上に上がっちゃったのかな、
あ、そう
だと思います
多
分、
うん、
いや、面白い面白い。
で、それがあるから見えないんだけど、ちょっと理屈が分かってるから感じ取れることはできる、
うん、
なるほど。
のです。はい。
へえ。いや、すごいじゃないですか、山口さん。逸材じゃないですか、これ。
うん。
漫画家としてね。
いやいやいや、なんでなんで。ダメですよってこともないよ。絵もうまいから。
うん、八重さん、その体験を漫画にはしてはいけない。
そうや、そうや、そうしたらいいじゃないですか。
うん、うん、戻ってくる。
本にもできるぐらいちゃうの、うん、そんな。
それ許されてないんですか？
誰に？
宇宙から。
宇宙から宇宙
というか、うん、なんか言っちゃ、はい、言ってはいけないって言います
。宇宙から止められてんの？宇宙から止められてるって何？
これは、
うん、
山口先生のようなオカルティストは絶対嫌なんですよ、一緒にするのはね。
うん、
そう、ごっちゃにするのは、ね、結構つながってるんです、その。UFO とかも
そう
か何気にちょっとつながってる、そうですだからほら何言ってんだってごっちゃみたいになるんだけど、
うん、
しょうがないんですよね、ちょっと知ってることがあるというか、
ああだから自分がそう言い出せない、
そうです、
自分の中でその
自分の中で言い出せない、
だから神様と UFO もつながってる
のが
ちょっとあるんだ
ねっていう、それはね俺も深い意味ではそういうことは納得はしてるわけ、ただたけしの緊急検証、たけしさんの番組ではね、全くちょっと頭のいかれたおっさんが意味のないこと言ってたから怒っただけなんですよ。
いやいや、そう面白いよ、全然。すごいすごい。
本当の意味でいろいろ分かってるっていう感じよ
ね。うん、いい感じ、いい感じ。
だから、心霊スポット好きなんですけど、行っても、俺が上がって降りてきた人だから、みんなビビっちゃって、こう。
あ、そうか。
来ないっていうのもちょっとあるんです。
霊的なものが寄ってこない。
はい。っていうか、友好的というか。
バキン君と心霊スポット一緒に行ったりしてる。
あ、俺はまだ行ってないんです
よ。まだ行こうか。
行く企画は
してる。あ、じゃあその企画もね、やっていったらいいじゃない。
それを YouTube にこう、どんどん、オカルト探偵物語として上げていこうとは思っております。
はい。
あ、それいいよ。オカルト探偵物語っていいですね。
あ、もう、なんかサンプル版上がって
る。あ、上がってるんですか？はい、見ます。
はい、ということでね、で頑張っていきましょう。
はい。
バキングおもろいと思う友達と。
で、三条カッパさんにはですね、どちらか差し上げ、なんか、
もうエイヤーであげちゃう。
男の人ですかね。女の人かな。
どっちやろ。
いや、まあ、とりあえず、どちらか送ります。
まあ、どっちか送りましょう。
はい、とステッカー差し上げます。ということでした。
山口敏太郎の日本大好き、
今からお話しする怪談はある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目視録で検索。あなたは信じられますか？
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階健康プラザ新運へどうぞ。電話番号 03-3597-8755、 営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
こんにちは、一気妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。
はい、エンディングでございます。いや、いい経験してますやん、八八さん。
素晴らしい。
そうね、
うん、
いよいよね、漫画家としてもモノマネタレントとしても行くと。
いや、そういうだから怪談っていうか、
うん、
そういう体験談、心霊スポットでの体験談で使ってあげたり、う
ん、だって俺八八君の弟が見た霊体験とかよく聞いてるけど、結構面白いネタ持ってるもんね。
そうですね、
八八の怖い話とかいいかもしれない。
あと、なんていうのかな、うん、確かタートルでは、
うん、
北海道の方、僕地元が北海道になるんで、
うん、
北海道のだからそのちょっとお金話とか結構持ってるんで、それがこう話せればななんて、
うん、
機会があればななんて思ってるんですけど、
ね、今年は怪談ライブやってくれていっぱいあるからな。
あ、
出る、使ってあげましょうよ。
名古屋行く階段を、う
ん、います
ですよね。取ったよ。
トーナメント。
うん。
そうそう。
ネタはあるんで挑戦させて。
たくさん話すことありそう。
うん。名古屋の階段はイタコ28号とか。
あ、ちずさんですか。
うん。イタコさんとかね。
はい。
しずきかなでとかみんな出ますんで。
うん、
ヤギザキ大工も出るよ。
大工さんも出るんだ。
うちの事務所で何人出るかわからんけど。
誰やねん、ヤギザキ。
またか。
何やねん。
一緒にロケ行った
よ。ヤギザキさん、私も知らない、まだ。
え、知らんの？
本当に知らない。
まだ会ったこと
ない。ヤギザキ大工も呼ぼう。一、うん、回ここに。
毎月か。
うん、呼んでいこう。
毎月この苦行か。
いやいや、あんたが取っとんねん。いや、いいじゃないですか。なんか、かなでさんともやってるんですよね。
あ、そうです。
イベントでもなんかやってましたよ。
はい。
あれは何をやってるんですか？
怪談朗読壁芝居って言いまして。
ほうほう。
もともと朗読師、かなでさんと八木崎大工さんが、
うん、
まあ、実力のある朗読師なので、
うん、
で、まあ、お話だけでもいいんだとは思うんですけれども、
うんうん、
ここで僕が、こう、タートルに参戦させてもらってるんで、
うん、
まあ、一応得意なのがエナーもんですから、
うん、
まあオカルトで階段をこう絵に起こして、
うん、
その絵を入れた上での朗読をこう紙芝居形式でその何ですかね、 YouTube なりスマホでこうテロップでこう現代版の紙芝居みたいな、あえてなんか気取らないでこうスッスッスッスッ話をこう、
うん、
ちょっと懐かしいなぐらいな感覚をスマホで味わえるような、
うん、
そういうような企画をして今やってる状態なんですけども。
コラボレーションじゃないですか。
あ、まあ、なんか勝手にそのつもりではいるんですけども。
うん。いや、そう、イベント中も見ましたけど、なかなかのね。
ああ、
やっぱ絵とかすごいですから。
うん、
北海道コンビやね、しずきと。
そうなっちゃったですね。
だって近くやろ？
近かったね。なんでうちはその、出身をすげえ気にするの、みんな。
気にはしてないけど。
いや、すぐ言うやん。
近所やもん。
すぐ言うやん。自分、徳島とかもすぐ言うやん。誰も聞いてへんの。
町おこし
大阪で育ってなとか誰も聞いてへんのによう言うやん。
やっぱり言いたいやん。
言いたいや。言いたいや。じゃ言いたいならいいですよ。
地元愛が強い
んです。なるほどね。全
然やん。町おこしとかやってるから。
はいはいはい。
あ、徳島にしてくれてるんやなって地元の人がこれ FM 徳美山でやってるやんか。
ああ、やってますよね。
うん。だから、やっぱりね、それ聞いてやっぱ地元の人嬉しいもんね。
嬉しいね。
だから名古屋の話とか岐阜の話もするのはネットワークされてるからね。
ああ、そうだ
よ。各局で。いや、だって徳島やつ、ね、みんな結構聞いてるらしい。金曜日とかやってるから。
そうなんだ。
仕事場から帰り、車で聞いてるとかね。あ、まあ、ほんで、だから俺な、一回言うたろうと思って、実は古典落語で、
うん、
関西弁の古典落語、本当のコテコテをカバーできるのは徳島県民だけなの。あの古い言葉が残ってるから。
あ、
で、神戸とか大阪のマイルドな大阪弁の地方って、
うんうん、
マイルドな関西弁が徳島の北部に一部残ってるわけよ。だからハッピーがしゃべ、ハッピーコーディネーターに今しゃべ
ってる。いや、もう覚えてないよね。顔も覚えてへん
のに。
方言なんか覚えとるから
。覚えてないです。
覚えてないです、ね。
覚えてない
し。しゃべり言葉までは覚えてない。
標準語ではなかったでしょ。
うん。
ほんで、ハッピーも同じこと言ってたもん。
うん、
ハッピーもこうやって徳島に喋ってたら、うん、お客さんで
何今とまだハッピーと交流があるの？
ないない、ね、
不倫してんの？
嫁に勘違いされて言うの変なこと言うなよ。
不倫してんの？
してません。
違う。
ハッピー交流なら当時言うてたんが、
うん、
あいつがなんかねこうお客さん裏のうたら、
うん、
いやあなたはこうですよって言ったら、君大阪やろって言われて、いや違います徳島やって、徳島のくせに大阪弁喋るなって言って、徳島弁喋ってるのに言われたと怒ってた
よ。でも福島っていうのはもう逆に関東の人、関西とか九州の人から福島は関東なのか東北なのかよく分かんないって言われる。
あ、
東北でしょ。
でもね、そう、隣
が、あ、でもね、神戸人を代表して言うとね、
うん、
福島はどこにあるか
分かんないでしょ。
だから福島は
どこにあるか分かんないんですよ。
福島は東北ですよ。みんな位置関係分からないのかな。
うん、一番下の東北じゃない。で、隣がもう、埼玉県だから、埼玉と栃木と茨城とくっついてるのが、
福島
県なので。
みんなそんな感覚なの？
そう、だから福島県っていうのは、いわゆる何々地方の中のどこに入るのかよく分かってない人が多いんですよ。だから関東なの？とか言われたりする。
だから自分らの近いところの、あの都道府県はかけるけど、うん、やっぱみんな遠くなると、
遠くなると
知ってる人はもちろん知ってますよ。
うん、
覚えてる人とか。
47都道府県全部取材行って歩いてるから。
そうです。だからそういう人は知ってる。伊沢さんみたいな人は分かるんだけど、多くの人はやっぱりね。
分からないですか？
全部こう当てはめられないんじゃないか
と、まあ、47都道府県。西と東で、ちょっと。
そんなギャップある
から。四国、例えば4つ全部言える関東民少ないです。
少ない。
四国はね、だからね、土佐弁が強すぎるわけよ。
いやそれも多分分からない。
それも分からない。
あのなんとかぜよ。
言うのが初めて聞いた。
あの龍馬が喋る言葉、なんとかぜよって。
土佐弁というのは高知県。
高知県のね。
うん、
あのわしゃなんとか困る気に困る気にとか言うじゃん。
なんとかぜよ。
あれは本当に太平洋の海辺の人が喋る言葉ですよ。ね、で香川弁は香川弁でちょっと違うよ。
うん、
で香川弁と岡山弁似てるよね、少しね。
そうですね。で広島側とまた鳥取側とかで違うの全然。
そうなんだよね。だから同じ県でもね、ちょっと違いますよ言葉。
それはそうなん
だ。だから
私たちは北海道とか東北のその方言の話になるとよくわかるんだけど、
ええ、
で逆 お互い、うん、お互いを知らないみたいなもんよね。
そうそうそう、だからなんとかぜよって言うんですかって俺も言われるけど、うん、それは隣県やから。
ね、そう隣県だから分かる。
友達が来たりするから、うん、高知の友達喋ってるか分かるけど、うん、俺はなんとかぜよとは言わんよ。
言わないですよね。
徳島でもほんま南の方の子しか言わんよって言ってもね。
その相対していた会津藩の話だけど、会津藩の人たちと私たち福島市の人たちが話す言葉が全然違うっていうのもあり割と知られてない。
会津、そうなの。
うん、会津の人たちはなんとか乱笑って言うんだけど、
なんか緩やかって言ってるんです
かね。そう、私たちは絶対それは言わないし、あんまり知らない人もいるんですよ。
いやだから都道府県で区切るからおかしなことになる
ん
で
しょ。
そうね、
うん、でも八八君北海道なんでしょ。
はい、
北海道の人ってなまりないよね。
ないないない、
うん、だってい
や不思議なのが、
はい、
僕札幌なんですけども、
うん、
札幌だけなぜか標準語なんです。
え、そう、
東京の
札幌以外はある
の？あって、それが、うん、あの不思議な、だから方言っていうか、どうしかしたらあの青森のズズベのような喋り方もするし、
するし、
あの
開拓だ
と東北っていうか、
はいはい、
あの、
うん、
なんていうんですか、うん、福島のような喋り方する人もいるし、って結構意外とバラバラです。
そうよね、うん、で札幌は普通にね、
でなんか地元ではまあ都会だからねっていう、あの、
はいはいはい、
田舎の都会来てるから、はいはい、都会だからと一区切りで終わっちゃってるぐらい。
なんとか師匠ってのは北海道全員だろ。なんとか師匠って
で言うし、僕はもうそれが大嫌いな感じだった
んですよ。一応通じるんだ札
幌。そう少々は言ってるけど、だからあえてそこ強調する必要ないじゃんって、標準語で喋ってんだからさぐらいな言う派もいるんですよ。
ある
やろね。あえてそこ強調します、地元でしかみたいな、俺タイプだったから。
そんな色出すなよみたいな。
でそんなこと言ってると東京に来るはめなんですよ。地元で、いや、もちろん俺もそれで来てるんですけど、
ほら
地元で、なんだその態度みたいな状態になっちゃう。
あの北海道はその集落ごとに、あの各伊達藩から移民した人とか、そこの言葉はそんな言ってますもんね。
うん、
だから
やっぱり訛ってないん
だ。だから北海道で関西弁喋る人多いでしょ。北海道の一部
の、ね、北海道の人の関西弁好かれることが多いね。
だって関西から移住した人たちの集落あるでしょ。
そうかそうか。
ね、あとね、
親近感。
どこやったかな、あのズーズー弁を喋る、
うん、
東北弁を喋る人が山陰におるでしょ、出雲のあたりで東北弁そっくりに喋る言葉があったり、
移住したんですか。
わからないです、なんでか。なんかね、結構ね、だからおかしいんだよね言葉って、ね、
あ、結構バラバラといえばバラバラのような気がします。
八八まとめて。
ああ、そうですね。なんとなくよく北の方は穏やかだみたいなこと言われるじゃないですか。おっとりしてるみたいな。
まとめろって言われた。
それで、今の話を聞くと、やっぱり西の方が、ちょっと、こう、言葉に対してもちょっとプライド意識強いのかな、なんていうふうには感じました。
思ったから、
はい、
思ったから
思ったから、
うん、
まあ、仲良くできればなと思って。
うん。思って。
ダメでしょうかね。
仲良くできればなと思って。
手と手を取り合って。
手と手を取り合って。
ね、
うん、
こう、うまく、今年も乗り切っていけたらなと、こう。
なんでそこで松田優作入れてこうへん。
いや、結構燃料切れなんですけど。
燃料切れ。
頑張ってみた
ら。疲れたんやな。
いやいや、疲れたらいいんです
けど。疲れたらいいか。
どないやん。
もう、いっぱいいっぱいです。
うん、
ただね、スーツを直すな。ネクタイ、これを入れると1秒に5回ぐらい直すな。
スイッチ入れないんですよ、これ。ここから入るんで。
うん、知らんがな。なるほどね。じゃあ頑張っていこうということで、八八くんね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、いい感じでしたよ。
はい。
はい。ということで、お便りお待ちしております。
はい。お便りお待ちしています。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式ツイッターもございます。@ビンタロウ_日本。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、というわけでまた次回です。さよなら。
さよなら。We are the G-Street Band. We are the G-Street Band. 今夜もまた街が呼んでる。熱にうなされた青春の記憶が